さようございます。
おはようございます。
今日は母の日です。母の日にはお母さんにカーネーションを渡したり手紙を書いたりして感謝の気持ちを伝えます。この母の日を始めたのは主法にも記載がございますけれども、アンナ・ジャービスという女性です。彼女のお母さんは教会で熱心に奉仕をしていたクリスチャンでありました。戦争で傷ついた人たち、苦しんでいる人たちのために一生懸命に仕えた人でした。アンナはそんなお母さんの愛を忘れたくないと思い、その思いが母の日へとつながってきました。母の日の始まりにはそんなお母さんの、また娘の愛がありました。人のために自分を捧げる愛、苦しんでいる人を見捨てない愛です。でも考えてみると、私たちが愛するということは決して簡単なことではありません。自分に優しくしてくれる人を愛することはできるかもしれません。でも自分を傷つけた人を愛することができるでしょうか。自分を苦しめた人を許すことができるでしょうか。今日の聖書の箇所は本当の愛、また本当の平和について教えられている箇所です。イエス様は十字架に向かって歩いて行かれました。人々に笑われ傷つけられました。それでもイエス様は人を愛することを、人を許すことをやれませんでした。そして十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいと自分を傷つける者の許しを問われたのです。今日はこのイエス様の愛と平和についてご一緒に考えたいと思います。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を心から賛美します。神様、あなたは今週週、先週一週間もまた私たちの歩みを導いてくださり、神様、この朝あなたを礼拝するために主を私たちをこのところに導いてくださったことをありがとうございます。私たちはそれぞれ持っている背景は違いますけれども、共にあなたの前に一つとなって礼拝を捧げることができることをありがとうございます。このところにあなたがおられることを覚え感謝をいたします。どうぞこの時はあなたが祝福してくださり、あなたと今日新しくお出会いすることができるように、あなたの深い心をもっと悟ることができるように主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
昔の聖書の時代の歴史を見ていくと、ユダヤ人と異邦人の間にとても深くて高い壁があったことがわかります。今の世界にも人種の違いがあります。国同士の争いがあります。聖書の時代のユダヤ人と異邦人の壁はそれと同じぐらい、いやもしかしたらそれ以上に冷たく苦しいものでした。お互いを憎み遠ざけていたのです。ユダヤ人の中には、異邦人は地獄の火の中に火のために作られたとまで言う人もいました。また異邦人の女性が赤ちゃんを産もうとしていても助けてはいけないと教える人たちまでいました。また異教徒が増えるだけだと考えたのです。なんと悲しい、また冷たい心でしょうか。でも問題はユダヤ人の側だけにあるのではありませんでした。異邦人たちの心の中にも同じような心がありました。自分とは違う人たちを見下していたのです。ギリシャの有名な哲学者プラトンは、ギリシャ人ではないものは生まれつき的だと言ったそうです。またローマの人たちも自分たちが一番偉いと思い外国の人たちを見下しました。そして力を持って彼らを支配しようとしたのです。こうしてユダヤ人と異邦人の間には大きな敵意が生まれていました。ユダヤ人は異邦人を犬と呼びました。異邦人はユダヤ人を人類の敵のように見ていました。そのようにして彼らは互いに傷つけ合っていたのです。パウロは11節でそのことを思い出させます。11節、 だから心に留めておきなさい。あなた方は以前は陸において異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは、割礼のないものと呼ばれていました。割礼のないもの、それは神の民ではないという意味で使われていた言葉でした。なぜこんなにも遠く離れてしまったのでしょうか。文化が違ったから、国が違ったからでしょうか。もちろんそれもあったでしょう。でも本当の問題はもっと深いところにありました。神様との関係です。先に見たユースの2章の1節から10節では、ユダヤ人も異邦人も関係なく、人が神様から離れていたことが語られました。でもその中にあって、異邦人たちは神様との関係という点で、さらに遠くにいるような状態でした。今日の箇所では、その遠く離れていた人たちが、どのように神様の近くに来ることができたのかが語られています。パウロは12節で言います。その時、あなた方はキリストなしに生き、イスラエルの国籍とは無縁で、約束の契約についてはよそ者で、世にあって希望を持たず、神もなく生きていました。ここで異邦人たちがいくつもの意味で神様から離れていたということが書かれています。まず、キリストなしに生きとあります。彼らは救い主イエス様を知りませんでした。神様が送ってくださるメシアを待つ希望もありませんでした。どこに向かえばよいのかそもそもわからなかったのです。次に、イスラエルの国籍とは無縁でとあります。イスラエルは神様に導かれていた特別な民でした。でも異邦人たちはその外にいました。あれはイスラエルのこと、自分たちは関係ないと、そのように思っていたかもしれません。さらに、約束の契約についてはよそ者とあります。神様はアブラハムに、あなたを祝福すると約束してくださいました。でも異邦人たちは、この試験ではその約束の外にいましたが、神様の温かい約束を知らなかったのです。そして希望を持たずとなります。未来に光がありませんでした。生きる意味もわからず、死んだ後に何が待っているのかも知りませんでした。そして最後に、神もなく生きていましたとあります。当時の世界にはたくさんの神殿がありました。偶像がありました。人々は熱心に祈りを捧げていました。でも本当の神様を知らなければ、結局は神のない状態なのです。本当の神様がおられなければ、本当の平安も、本当の希望もないのです。当時町には悲観的な言葉が溢れていました。自ら命を絶ってしまう人もたくさんいたようです。どうして自分は生まれてきたのか、苦しんでいました。キリストを知らない世界には、本当の希望がありませんでした。そしてそれは今の世界も同じです。人生のことを考えると、人生の最後、死のことを考えると、恐ろしくなります。だから多くの人はそのことを考えないようにしてきます。忙しくします。遊びに夢中になります。楽しいことを探します。でも心の奥には不安があります。希望が見つからないのです。さらに神様から離れるときに、人はお互いからも離れてしまいます。争いが生まれます。差別が起こります。国同士の対立も起こります。お互いを信じられなくなっていきます。そして悲しいことに、イエス様を信じ、イエス様を頭とするはずの教会の中でも、同じことが起こってしまうことがあります。体は近くにいても、心がお互いから、また神様から遠く離れてしまうということも起こり得るのです。ではどうすればよいのでしょうか。パウロはこの後その答えを教えてくれます。ユダヤ人と 異邦人の間にあった大きな壁を神様ご自身が取り壊してくださいました。そしてその答えは今の世界にも変わることなく必要なのです。どうしたらその高い壁がなくなるでしょうか。どうしたら遠く離れていく人たちはまた近くに来ることができるでしょうか。その答えはイエス様の十字架にあるとここで語られています。13節14節をお願いします。しかし以前はそのように遠く離れていたあなた方は今キリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。キリストは私たちの平和であり二つのものを一つにしご自分の肉によって敵という隔ての壁を取り壊しと。以前異邦人たちは遠くにいましたが神様の約束からも離れていました。でも今は違います。イエス様の血によって神様の近くへと招かれたのです。そして近くにいたユダヤ人たちも同じようにイエス様によって救われました。ユダヤ人も異邦人もみんな同じ恵みによって神様のもとに来たのです。なぜそんなことができたでしょうか。パウロは言います。キリストは私たちの平和と。そうです、イエス様はただ平和について教える人ではありません。イエス様ご自身が平和そのものなのだというのです。神様と私たちとの間にあった壁をイエス様が取り壊してくださいました。そして人と人との間にあった壁、敵をもイエス様は壊してくださったのです。キリストは私たちの平和、キリストは 私たちの平和。この言葉を私たちは心の中で何度も味わいたいと思うのです。当時の人がこの言葉を聞いたとききっとイスラエル神殿、エルサレム神殿の壁を思い出したことでしょう。神殿には異邦人は ここからは先に入ってはいけないという場所がありました。石の板が立っていて外国人が入れば死ぬことになると書かれていたのです。あなたはここまで、これ以上は入ってはいけないという壁が実際にあったのです。でもパウロは言います。イエス様はその壁を十字架によって壊してくださったと。もうあなたはダメだと言われることはありません。あなたは外の人だと言われてしまうことはありません。このイエス様によって誰でも神様のもとに行けるようになったのです。高くそびえていた壁がガラガラと音を立てて崩れていきます。入ってはいけないと書かれていた石が地面に落ちていきます。そしてユダヤ人と異邦人が一緒に神様の方へと歩いていくのです。以前は敵でした。以前は憎み合っていました。でも今は違います。兄弟姉妹として同じ神様を礼拝するのです。なんという恵みでしょうか。ではイエス様はどのようにしてその壁を取り壊されたでしょうか。パウロは3つのことを語ります。まず1つ目は立法の壁を取り除かれたということです。15節前半、数々の規則からなる戒めの立法を無効とされました。当時はたくさんの細かい決まりがありました。食べ物の決まり、手の洗い方、安息日のルール、そういうものが異邦人とユダヤ人を隔てる壁になっていたのです。でもイエス様はそれを取り除いてしまわれました。もちろんイエス様は神様の教えのすべてを無駄にされたのではありません。むしろそのすべてに完全に従われました。でも人をがんじがらめに縛りつけていた細かい儀式の壁は終わらせてくださったのです。人々は頑張ったから救われるのでなく恵みによって救われるようになりました。だから私たちはもはや怯えながら神様のところに行く必要はないのです。こんな自分はダメかもしれないと思わなくて良いのです。イエス様が救いの道を開いてくださったからです。そして二つ目に新しい人を作られたということです。15節後半、こうしてキリストは ご自分において一つの、二つのものを一つの新しい人に作り変えて、平和をもたらしてくださいました。あるバスの運転手さんが来ました。そのバスには白人の子供たちと、また先住民の子供たちが乗っていました。でも毎日のように彼らは喧嘩をしていました。そこで運転手さんは言いました。君たちはもう白でも黒でもない。みんな緑だ。このバスに乗る人はみんな緑なんだ。子供たちは、僕たちは緑だと言いました。でも少し経つと、また喧嘩が始まりました。じゃあ、こっちは明るい緑、あっちは暗い緑ね、と。人はすぐに壁を作ります。新しい線を引いてしまいます。自分たちと自分たちではない違う人たちを作り上げてしまうのです。でもイエス様は違います。イエス様はただ仲良くしなさいと口先で言われただけではありません。新しい人を作ってくださったのです。ユダヤ人でもない、教人でもない、キリストにある新しい家族です。教会はその新しい家族の、その新しい家族なのです。ですから教会の中では人種も国もお金があるかどうかも勉強ができるからも勉強ができるかどうかも人と人とを隔てる壁になってはいけません。イエス様が私たちを一つにしてくださったからです。東と西に、北と南に分かれることはありません。キリストのうちには一つの大きな愛の交わりがあるのです。そして三つ目のこと、それは神様と和解させてくださったということです。16節、十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵を滅ぼしてくださったのですとあります。イエス様は十字架において人と人との敵意を終わらせてくださいました。そして何より、神様ご自身と私たちとをつないでくださったのです。以前は敵であった、神様の敵であった私たちを和解させてください。神様と結び合わせてくださったのです。さらにパウロは言います、17節。キリストはこれで、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らせてくださいました。イエス様は平和の君と言われるお方。天使たちはイエス様が来られるとき、地には平和と答えました。またイエス様ご自身が十字架にかかられる前にも、私はあなた方に平和を与えると言われました。復活された後も平安があなた方にあるようにと語られました。イエス様は平和そのものであられるのです。そして最後に18節には、もっと素晴らしいことが書かれています。このキリストによって、私たち両方のものが一つの霊にあって、御父に近づくことができるのです。キリスト、御霊、そして御父とここに書かれています。父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、その三位一体の神様の交わりの中に私たちは招かれているのです。だから本当の平和があるのです。それはただ喧嘩がないという平和ではありません。イエス様の愛の中にある平和、三位一体の神様の交わりの中にある完全な平和です。だから私たちは、また教会は、その神様の平和を表していくのです。イエス様はまた厳しく語られます。人を許さないままでいてはいけないと。もし人を許さないなら、あなた方も許されないとまで言われます。また礼拝を捧げる前に、まず仲直りをしなさいと教えてくださいました。私たちが人を許し、和解することは、それほどに大切なことであるのです。私たちの心の中に、誰かとの壁が あるでしょうか。話したくない人がいるでしょうか。許したくない人がいるでしょうか。もしいるとするなら、私たちはまずそのことを素直に認め、神様の前に行きたいと思うんです。死なる神様の前に行きたいと思うんです。イエス様の前に行き、聖霊なる神様に助けを求めたいと思うのです。そして祈ることから始めてみましょう。主を許す力をください。愛する力をください。壁を壊してくださいと。その時に神様は必ず私たちの心の壁を取り去ってください。許す心、愛する心、平和を与えてくださいます。イエス様は言われました。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれると。この言葉の通り、イエス様はご自身を信じる私たちを、また教会を、平和を作るものとして用いてくださいます。不完全な私たちを平和を実現するために用いてくださるのです。そのすべては真に愛であり、また平和である、またイエス様ご自身から始まっていくのです。長くなりましたが、キング牧師の有名な言葉を紹介したいと思います。憎しみに憎しみを加えれば憎しみが増す。それはすでに星のない夜にさらに深い闇を加えるようなものだ。闇は闇を追い出すことができない。光だけにそれができるのだ。憎しみは憎しみを追い出すことができない。愛だけにそれができるのだ。私たちがどうやったら怒りや憎しみに終止符を打つことができるのか、その方法はただ愛によってだけなのだというのです。人と人との間には壁があります。憎しみがあります。怒りがあります。でもイエス様が十字架によってその壁を壊してくださいました。十字架の尊い血潮によって神様と私たちを結び合わせ、人と人とを結び合わせてくださいました。イエス様はただ口先だけで仲良くするように言われたのではなく、ご自身の命を捧げて平和を作ってくださったのです。だからパウロは言うのです。このキリストこそ私たちの平和であると。母の日の始まりにも素晴らしい愛の物語がありました。でも今日私たちはその愛よりももっと大きな愛を見ています。それはイエス様の愛。自分を傷つける人のために祈る愛。敵をも許す愛。そして遠く離れていた神の敵であった私たちを神様の近くへと招いてくださる愛です。イエス様は今日も私たちに語られます。私の平和の中を歩みなさいと言われます。もし今心の中に壁があるなら、許せない思いがあるなら、苦しくなるような人がいるなら、イエス様のもとに行きましょう。イエス様は壊れた心を元通りにしてくださるお方です。傷ついた心を癒してくださる方です。冷たくなった心をもう一度温かくしてくださる方です。ご自身の平和を私たちに与えてくださる方です。今日ここから私たちはそれぞれの場所へと向かっていきます。学校へ、家庭へ、職場へ、さまざまな人とそこで出会います。その場所でイエス様は私たちを平和を運ぶ人として使わせてくださるのです。大きなことができなくても良いのです。優しい言葉をかけること、ごめんねということ、ありがとうということ、傷ついている人のそばに黙って立つこと、そんな小さな一歩を神様は喜んでくださいます。イエス様が先に私たちを愛してくださいました。イエス様が先に私たちに平和を与えてくださいました。だから恐れなくてよいのです。私たちは一人ではありません。イエス様が今日も、今週一週間も、私たちと共に歩んでくださいます。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。 今週1週間それぞれの場所でイエス様の愛とイエス様の平和を運ぶのとして用いていただきましょう。やります。愛する天のお父様、なかなか人を愛することのできないものです。人を許すことのできないものです。でもこんな私のためにあなたが命をかけて十字架の上で命をかけて私を愛し抜いてください、私を許してくださいましたからありがとうございます。その大きなあなたの愛を、あなたの許しを毎週1週間も覚えることができますように。私のうちには平和がありますね。でもあなたご自身が平和となってくださいましたからありがとうございます。そのあなたをお迎えするときに神様との間に和解が与えられ、神様また周りの人との間に和解が与えられていくことを神様教えてくださってありがとうございます。神様、相手が変われば許すことができると思ってしまいます。でもまず私の心をあなたが変えてくださいますように。神様、まず私が愛する、まず私が許すものとなることができますように。それよりも先にあなたが愛してくださいました、あなたが豊かに許してくださいました、そのことを思いつつあなたの愛を、あなたの平和を分かち合っていくものに、主よ、どうぞあなたが作り変えてくださいますようにお願いをします。弱いものです、足りないものです。でもあなたが共にいてくださいますからありがとうございます。どうぞ今週1週間、愛であるあなたを、平和であるあなたを見上げつつ歩ませてくださいますようにお願いをいたします。愛する主様のお名前によってお祈りします。アーメン。